転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年10月24日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
昨日は台風一過ということでですね、関東地区、東京エリアはもう、朝、どうですかね、6時か7時ぐらいには雨がだいぶ弱まって、で、午前中からどんどんね、晴れてきて、午後はすごく雲一つない天気でしたけれども、久々でしたね、団長は、天気は。
ね、なんか、爽やかな感じになってたね。
うん。ね、団長もお休みだったと思うので、自転車等、アウトドア活動にはいい天気でしたよね、昨日は。
自転車はね、ちょっとやっぱ、いつも、すごいね、荒川の河川敷とか、行くんだけど、昨日はね、はいはい、実はまあ、氾濫まで行かないけど、なんていうかな、河川敷の、こう、野球グラウンドとか全部埋まってて、水で。
あ、なるほど。
えらいことになってたから、まあ、ちょっと行ってないんですけど。
なるほど。自分もちょっと朝、そう、多摩川をこう渡ってたんですけど、あっちもすごかったですね。
ああ、かなり降ったんだね、うん。びっくりした。
そうですね。だから、SNS 上でも、ね、多摩川、全部グラウンドがね、水浸しみたいな。
ああ、言ってたの？
うん。出てましたね、やっぱり。自分も見ましたしね。ちょっとね、後始末が大変ですね。
そう、大変だと思うよ、あれ。うん、
なんか、それなのにもう次のね、台風の卵が、できてるっていうことですから、ちょっとね、心配ですね。はい、それではいつものこのコーナーからいきたいと思います。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間のコーナーからお願いいたします。
はい、じゃあ先週1週間ですね、あなたの1週間も振り返りながらということで始めていきたいと思います。先週は10月17日からですね、10月23日までの週ということになりますね。はい、はい、17日火曜日はいつも通りラジオでですね、1週間のスタートです。で、終わったらその足でですね、すぐ佐世保に行きました。まあ、ちょっとその出向依頼があってですね、で、行ったんですけど、佐世保っていう町、実は2回呼んでいただいたっていうね、まあ、講師としては非常に嬉しいことなんだけど、呼んでいただいて、5月に行って、で、以来の5ヶ月ぶりに行って、でね、まあ、リスナーの中でもね、知っていらっしゃる人いるかもしれないけど、とてもなんというかな、いい町で、いい町でっていうのは、こう、海と山がこう、両方あるというか、山あいにこう、家がこう、なんていうかな、こう、立っているというね、なんか独特のこう、風景があったりして、で、自衛隊の
海上自衛隊
が あるのかね、そういう、いわゆる、なんちゅうの、自衛隊の船とか、それからね、街を、なんていうの、そういう制服を着て、歩いてる人がいたりして、白いやつなんか着てて、
あ、なるほど。
愛と青春の旅立ちって古いけども、なんかあれ系のね、帽子もかぶってみたいな人がいてね、なんかすごい風情のある街なんですよね。で、まあそこに行って、まあ向こう2時間程度ですけど、結局朝から晩までになるんですけどね、行ってました。で、18日はですね、夜に焚き火バーを、平日版をですね、やるがために、お昼前から、若洲海浜公園っていう、まあ、都内にあるキャンプ場があるんですけど、
はい、
そこに入って準備して、で、夜、バーをオープンしました。で、今回はですね、 6名の方に参加いただいてね。
うん。
なんて言ったらいいかな。まあ、実にこう、いい雰囲気。もうまさに焚き火バーを、で、出したい雰囲気が出てね。まあ、どういう雰囲気かというと。まあ、要は僕はなんで焚き火バーやってるかというと、そこに、その場に行けばね、まあ、いろんなことあるけども、日常はね。
うん、
だけど、そこに行けば、もう、そのまんまの自分になれると。
うん、
もう、ありのままが出せると。だから、いつもスタートで話すんですけど、話したくなかったら話さなくていいですよと。
うん、
話したければ話せばいいですよと。
うん、
もう楽にもう自然体でしてください。何の進行の、あれもないし、ルールも何もないし、
うん、
本当に自然体でいてくださいと。いうことをいつも話すんですけど、まあそういう場作りがしたくてね、焚き火バーっていうのをやってるんですけど、本当にそういう感じになってね、まあもうとにかく帰るときに、いや、今日は本当楽しかったですと言って、うん、まあ心からの笑顔でね、皆さん帰っていただいてね、
うん、
まあこれはもう本当にもうなんちゅうかもうやってても、仕事冥利に尽きるというかね、もう銭金なくね、なんか、ずっとやりたいなと、
うん、
そういうふうな感じをねになりました。で、実はですね、このところまあ一週間ずっと雨やったわけで、
はい、
たまたまこのね18日の水曜だけ、
うん、
雨降らなかったんですよ、
うん、
まあ。そういうのにも恵まれてね、なんていうかな、もう20何回やってるんですけど、もうこれからの新たななんていうかこう弾みになった回でしたね。
うん、
参加した皆さんにもすごいお礼を言いたいです。
なるほど。
それから、19日はですね、もういいか。ちょっと誰にも言ってないんですけど、
はい。
午前中、事務所をちょっと移転を考えてましてですね、
うん。
これ、浜ちゃんも知らない話を今してるんだけど、うん、それの物件を見に行きました。
おう。
はい。で、移転を決めました。
あ、そうなんですか。
はい。それから、午後は、ですね、まあ、セミナーに参加してですね、
うん。
まあ、たまに、まあ、学びも入れなあかんということで、まあ、ビジネスモデルの構築みたいなテーマのね、
うん。
セミナーに非常にこう有益な時間を過ごしましてですね、まあ、ちょっと、今後の自分の事業の組み立てに参考にしたいというふうに思ってます。
なるほど。
それから、夜はですね、まあ、もやもや相談、個別相談一つ、お受けしてということですね、うん、それから20日の金曜日は、午前中に、うん、ハイブリッドキャリアスクールの個別セッションですね、スカイプですけど、うん、おやり、それからお昼頃にですね、ウェブのグループコンサルのパートナーとの、打ち合わせですね、
うん、
っていうことをやりました。週末土曜日は朝一はちょっと新たにちょっと関西力入れようと思ってるんで、関西のメンバーとスカイプでセッションをやって、うん、それから、午前中は週末ベーシック授業ということでですね、
うん、
やりました。今回はね、10名やったかな、
うん、
集まっていただいてね、体験の方も一人、ご参加いただいて、午前中はそれをやりました。そしてですね、22日の日曜日は、朝6時と7時で、スクールのメンバーの個別セッションやって、
うん、
で、その足で、21期の、デイ4ですね、の授業がありましたので、1日講義ですね、
うん、
いうことでした。はい。それで、昨日はまあ、お休みということで。
うん。
まあ、そんな感じですね。
なるほど。
はい。
充実したお忙しいまた一週間だったという感じですね。
まあそこそこいろいろやってますよね。
はい。
うん。
で、佐世保は、長崎どうやって行かれるんですか？佐世保空港とかですか？
うん、佐世保はね、そう、長崎空港まで行くわけですよ。
なるほど。
で、長崎空港から、まあなんか一番安い手段だと思うけど、
うん、
ジャンボタクシーがあってね。
おぉ。
そいつに乗って、ちょうど1時間。
タクシー、いきなりタクシーで。
そう、空港にジャンボタクシーが待ってるわけですよ。
うん。
で、ちょうど1時間、高速経由でね。
うん。
いう感じで。 まあ、長崎もね、何度か行ったから、長崎、佐世保、諫早って、まあ、三大都市らしく、
うん、
で、長崎、まあ、それぞれ、こう、長崎空港から、こう、
うん、
車で行くと、バスで行ったりとか、そんな感じでね。
なるほど。
うん、
なんか、佐世保バーガー今回は食べれませんでしたってね、なんか投稿されてたかなと思いますけど。
時間なくてね、もう結構ギリギリだったんで。うん、
なるほど。残念でした。また次回ですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。今日も、ルンがおはようございますって言ってくれてます。おはようございます。
皆さんも、おはようございます。
はい。ぜひね、コメントお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
それではですね、今日の本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は弱者の戦い方、狭く深くです。それでは団長よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日はそのテーマでね、始めていきたいと思うんですけども、弱者の戦い方、狭く深くね。で、実はこのネタはですね、日経 MJ という新聞ですね。昔日経流通新聞って読んでたやつ、その新聞を、まあ、僕は購読してるんですけども、そこにね、結構ね、いいな、みたいなネタがあるわけですよ。とてもいい紙面でね。
うん、
もうサラリーマン時代から見てたりするから、まあ結構、全部きちっと読んでるわけないけどね。だいぶ愛読してる種類のやつがあって、で、そこにね、この間目につく記事があったので、そこから紐解いて今日は話をしていきたいと思っておりましてね。
はい。
これ、先週やな、10月13日の紙面なんで、まあ、それの一面にね、東京メトロポリタンテレビジョン、通称東京 MX っていうですね、
うん、
まあ、ローカル局があるんですよ。東京のローカル局っていうのかな、なんか変な言い方やけど、うん、いうのがあって、地方の方はね、多分知らないような、関西が一部なんかあるのかな、わかんないけど、まあその東京 MX っていうのがあってね、
はい、
で、そこのですね、制作局長がインタビューに応じているっていう話なんですよ。
なるほど。
で、このインタビューの話の中にね、とてもね、こう、心に響くものがいくつかあったので、
うん、
まあ、話していきたいんですけどもね。実はですね、この東京 MX っていうのは、まあ今テレビってもうどんどんこう視聴率下がって、
うん、
まあ非常に苦しい、状況にあると、まあ言われてますよね、うん。まあそんな中にあってですね、6期連続増収だと、
うん、
いうことのようなんですよ。はぁと思ってね。で、実はその中でも5時に夢中っていうですね、
うん、
まあバラエティ番組があって、どっちか言うと何だろうな、主婦向けに作ってるっていうのかな、
うん、
主婦がご飯の準備しながら見てるような、
うん、
そういうやつがあって、これ結構ね、そういう人にとって人気番組らしく、それがね、やっぱ一番牽引していると。で、その5時に夢中を制作してる制作局長の人の話なんですけどね。
うん、
まあ、要は、ちょっとま、そのまま書いてあった語録をちょっと今読み上げるとね、まず一つは、マス向け青少年への配慮、家族も見られる番組作りというのが普通の発想ですと。
うん。
キー局の真似をしても、予算も人も違うので、安っぽくなってしまいます。
うん。
いっそ家族で見れない番組にした方がいいんじゃないかと。点点点と。まあ、ちょっと他にもあったんですけど。要はですね、まあ、ローカルな局で、お金も人もないと。で、同じように、他の、なんか大手、フジテレビとか、日本テレビとかと同じようにやったとしても、もう全然、クオリティが下がっちゃうと。
うん。
なので、逆だと。まあなんかやっぱり公共の電波なのでね、家族も見られる番組作りみたいなのがあるらしいんですけど、青少年に配慮するとかね。
うん。
その真逆を行こうと。家族が見れない番組作ろうと。
うん。
まあ、そういった発想で実はですね、この5時に夢中を作っている。 僕、実は、まあ、これに2度ほど出演させていただいたので、ちょっとなんとなく内情もわかってるんで、それで余計響いたんですけども、ずっと見てないけど、まあ、なんかそういう系の内容どうもやってるんですね。あ、なるほどなと。まあ、ここでね、ちょっと一つ僕キーワードで感じたことが、常識を覆す逆転の発想っていうやつね。っていう言葉が浮かんできたんですよ。でね、なんていうかな。まあ、ついこの間もちょっとね、そういうのがあったんだけど、ちょっと話を横にそれるけど、まあ、とある研修会社さんがあってね、で、そこにちょっと僕はユニークな講師を派遣しよう、まあ、紹介しようとして、話持ち込んだら、いやまあ、三宅先生、まあ、先生って呼ぶ、三宅先生ね、今回、まあね、お話いただいたんだけど、ちょっと前例がないんで、なかなかちょっとうちとしてはね、難しいんですと。まあ、こう言うわけですよ。僕ね、そういうの嫌いなの。その前例がないっていう言い方されると、すげえもうなんかね、それだけでね、もうええわ、こっちは、みたいになるわけね。要するに、前例がないからやろうっていう発想に立ってほしいなと。もうね、サラリーマン時代からね、もうそういう話も嫌っちゅうほど聞いていて、そんな前例のないこと三宅やってどうすんだと。そんなんでお前結果出せんのかと。よう言われたわけですよ。前例がないからやるんでしょうと。今までと同じことやったってしょうがないでしょうと。でも思うわけね。まあ、そんな、ちょっと僕は肩気なもんで、このようにね、まあ、要するに前例がないですよね。真逆やろうって言っても、非常識じゃないですか、まあ、いいや。この世界で言うとね。それをやろうって、ああ、いいなと。で、ちょっといつも一面、さらっと読んで、ね、流れちゃうんだけど、この文章を読んで、ぐっと読もうって思ったんですよね。そうするとね、次にこういうくだりが入っていてね。マツコ・デラックスさんいますよね。まあ、彼女がこの看板パーソナリティみたいな感じなんだけども、で、実はね、マツコさんは、この番組から生まれたそうなんですよ。
あ、
で、
そう
マツ
だっ
コ・デ
たん
ラッ
です
クス
か。
さんを最初にね、起用しようとしたときに、社内ではこう言われたと。最初は会社の反対もありましたけど、圧倒的な存在感や、半歩進んでいる人の感性に、まあ、寄りたかったと。このね、半歩先の感性っていうね、これはね、僕は本当に共感したね。やっぱね、そうじゃないとね、面白くないからね、基本的に。なんか、まあ、さっきのね、常識覆す前例がないと一緒ですよ。やっぱね、感性っていうのはやっぱね、人が持ってる、なんちゅうか、そういうもんやから、今のものに対する感性なんてやったってしょうがないよね。やっぱちょっと先見たらどうなるかみたいな、お前そんなん言っててどうなんねんみたいなね。なんかそういうことをね、やっぱりね、やりたいし、やった方が楽しいしっていうね。まあいうことで、まあ要するにマツコさんが起用するのに最初反対があったっちゅうわけですよ。ね。で、その後ね、こんなくだりがあって、キー局の番組作りは、銀座4丁目に店を出す発想ですと。僕たちは、都心部から離れた駅で店を出すんですと。ロボットレストランのような強烈な企画にしないといけないと。東京 MX は百貨店に挟まれた小さな蕎麦屋みたいな存在です。だから、どんどんつゆを濃くするしかない。って書いてあった。これですよね。まあ、まずあの場所のイメージとして、地方の方はちょっとわかんないかもしれないんだけども、まあ、銀座4丁目ってのは時計がある一番一番交差点の手前のところですね。日本一、地価の高い場所ですよ。んで、そこにこう店を出してる感じだと。キー局はね。だけど、MX は、まあ、都心から離れた駅に出してるんですと。百貨店に挟まれた小さな蕎麦屋っていうのがね、一番イメージしやすいと思うんですけどね。まあ、要はまさにそういうことなんですね。だから繰り返しになっちゃうんだけど、どんどんつゆを濃くするしかないと。ここですね。ね。だからつゆを濃くしないといけないですよ。そこで、なんていうかな、違う種類の、つゆを 蕎麦の種類を作ったってしょうがないわけね。
うん。
その、つゆそのものを濃くして、で、それが食べたい人に来てもらったらいいと。
うん。
いう、ここがあの、狭く濃くっていうやつですよね。
うん。
まあ、この辺がね、まあ、ちょっとずっと喋ったのが企業に関わるような話ですよ。
うん。
でね、最後ね、僕一番ここね、心打たれたんだけども、まあそんなことやってるとね、インタビュアーがね、なんか上司の理解なかなか得られなかったみたいですね、うん、という質問に対し、
はい、
こう書いてたんですね。東京都とか商工会議所とか株主が多すぎて内乱ばかり。
うん、
上は何も分かっていないし、コンテンツも大事にしていない。
うん、
訳の分からない事業に金を使うのではなく、もっと生き金を使ってほしいと。
うん、
こちらは見てほしいという一心だと。
うん。
内容は気に食わなくて、干渉されても構わない。
うん。
それなら代わりにやってみろ。
うん。
どの会社だろうが、忖度はあります。
うん。
上の受けが良くても、2、3人が喜ぶだけ。
うん。
つまらないと結局、打ち切られる。
うん。
だったら、上の機嫌を取ってもしょうがない。どうですか、これ。
なるほど。
僕はね、この文面が実は一番共感したんだよね。ちなみに、これ、上司も読んでるわけですよ。
ねえ、いや、そう思いました、今。
だからね、どうなってんだろうなって、ちょっと思ったけど、
うん、
まあ、それだけ、まあ、あいつがやってんだからしょうがない、いつものことだって、まあ、なんかなってる人かもしれないね。
うん。
上も認めてんだと思うんです、きっと。
うん。
だけどね、やっぱね、その公共の紙面にこれだけね、
うん。
言える。僕が一番この中でこう響いたのは、こちらは見てほしい一心というね。
うん。
ここなんですよ、重要なことは。
うん。
何のためにやってんだと、この仕事、うん、見てもらってなんぼでしょうと。ね。なんかそこをね、逸脱してね、ああだこうだみたいな話があるでしょう、ちょっとリスナーのあなたも会社で。
うん。
うん。で僕はね、こんなばっかだったんですよ、サラリーマン時代。クソったれと思ってね、もういつもほんまにクソったれと思ってやってましたよ。俺は本気なんだと。言ってね、まあ、今喋っててもちょっと力入っちゃうんだけど、
うん、
やっぱね、こういう、これが仕事魂だと思うんだね、僕。
うん
うん、で上に文句やれようがなんだろうがね、もう最後のもういい、くだりがいいよね、もうなんかもう、お前やってみろと。
うん、
俺の代わりできるんだったらやってみろと。
うん。
そのぐらいね、こう、なんちゅうかな。まあ、ある意味覚悟やね。うん。実は前段は企業に向けた今日のね、
うん、
狭く深くとかね、弱者の戦い方っていう話なんだけど、実は僕実は記事の中で一番心打たれたのはここなんですよ。
うん。
これだと。まあ、これでやらなあかんと。で、今、盛んに言ってますけどね。
うん、
サラリーマンではね、うん、これはなかなかできないですよ。だって、うん、ね、もう想像つく通りね、あだこうだってなるし、うん、ちょっとうまいこと、上ともやらんとね、倫理も通らんわけやし、
うん、
組織がでかければでかければね、根、
うん、
回し失敗せなあかんし、まあ未だにそういうのやってるのかどうか知らんけど、サラリーマン辞めてるかしらね、うん。だけどね、うん、それかと、仕事ってそういうことかと、いうことを思うわけですね。
うん。
ああ。まあ、てな感じでね、ちょっとこの辺喋るとキリがないんだけども、
うん、
で、なんでこのね、こういうふうにこう、ちょっと途中で言ったけど、共感したかというと、まあ、5時に夢中に僕実は2回、出演させていただいたわけですよ、焚き火の仕事でね。
うん。
でね、実態は、まあ、浜ちゃんもよう知ってる話なんだけども、まあ、いろいろこう、下打ち合わせして、インタビューとか受けてね、
うん、
で、ロケも撮ってね、
うん、
おいで、やって、で、うん、焚き火の魅力を伝えてほしいんですみたいなこと言うから、おお、それはもう、もちろんですよって、やったにもかかわらずですね、なんか、蓋開けると、一緒にこう出た、外人の若い子の、
うん、
最後の出演やから、それに向けた鼻向けの材料に使われたりね、
うん、
最初に出た時は、なんだっけな、喋っても、思ってもないようなこと喋れって言われて、
うん、
焚き火はなんか、 女性を口説くのに効果あるか、まあ、忘れちゃったけど、まあ、そんなこととかね。で、それがね、やたらクローズアップされて、一番言いたいとこ、カットされてるとかってね、実はね、めちゃくちゃ頭きたんですよね。なんやねんと。ちゃんと、少し入れる、その前、まあ、それでいろいろ勉強になったんだけど、ちゃんと、出る前にはね、どういう企画でやるのかとかっていうのをちゃんと知った上でやらないと、逆にこう、イメージダウンにつながる。まあ、この辺、よう知っといてほしいんですがね、これから起業しようっていう人にはね。まあ、別にイメージダウンになってないけどね。まあ、要はそういうふうにこう、思惑違いが起こったわけですよ。で、ところがね、ちょっと今回この記事を読んでね、なんでそうだったのかっていう裏が取れた。そういうことでやってんだと。だからね、まあ焚き火の出演については不本意でした。ちなみに。だけど、そういう番組作り、思いを持ってやってるんだったら俺は共感するぞと。
なるほど。
まあ偉そうな言い方ですけどね。まあそんな風に実は思ったわけですよ。まあてな具合でね、まあこの東京 MX っていう最初出たもんでね、おお、MX かと思ってね。まあそれもあってね、ガーッと読み込んでいったら、まあこういうね、まあ、変わったね、このちょっと写真出てんだけど、体育会系のごっつい、スキンヘッドのおっちゃんですよ、生徒局長。
なるほど。
もう型破りだよね、きっとね。まあだからこそ、そういう感じなのかもしれないけども。まあそんな形でね、まあ何が言いたいかって、まあまとめますと、要するに、まあ弱者の戦い方、狭く、深くでちょっと書いてるんだけど、これ記事のタイトルなんですよ。でね、まあ弱者の戦い方、ランチェスターなんてよく言うけど、まあそういうことを、僕別に弱者とか強者なんて思ってない。要は起業して、自分サイズの起業していくときには、そういうふうな作り方が大事だよっていうことがすごく言いたかったのが一点と、でね、まあ要は狭く深くっていうのがキーワードです。まあいつも言ってる絞る、とんがるっていうのと一緒なんだけどね。で、もう一個は、やっぱ仕事魂ってやつ。やっぱこういう気持ちで、こういう気持ちで仕事したいんだったら起業ですよ。これでなかなかサラリーマンで貫くってきついからね。まあ貫ける人もいる。うまく世渡りして、組織を泳いでできる人もいるけど、でもね、100% はできないと思うんだよね。なので、まあそういう仕事魂を持ってるあなたは、起業を志そうと。いうことが伝えたかったですね。
なるほど。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。ね、いろいろなんて言うんですか、その記事のことだけじゃなくて、ご自身の思いもね、いろいろ入った、お話だったかなと思いますけども。自分も岸君もなんて言うんですか、MX が好調だっていうのを読んでましたので。
あ、そうなの？
はい。まあ確かにね、あの時間帯でね、なんか深夜番組のノリみたいな感じでやってるので、差別化してますよね、本当にね。はい、ありがとうございました。それではちょっとエンディングの方にね行きたいと思います。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。それではエンディングのコーナーです。こんな熱い団長、それからね、楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。10月26日木曜日、五反田から11月の2日木曜日ですね、埼玉から11月の3日金曜日祝日ですけれども、大阪から11月の8日水曜日横浜から11月の16日ですね、こちら木曜日、こちらも五反田の方、それから11月23日木曜日、こちらも祝日になりますけれども、池袋の方で開催されます。また起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方は11月4日土曜日、大阪から12月10日の日曜日、こちらも大阪ですね、それから11月24日、ね、クリスマスイブですけれども広島の方で開催されます。番組へのご意見、ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週はですね、お待ちかねっていうかですね、毎月お楽しみのゲスト会です。どんなゲストが出ていただけるのか、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。 Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter の方はですね、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールの方はマネージアットマークファインク .net まで、お願いいたします。団長、MX テレビ、面白いですよね。
うん、面白い。
うん。ね、やっぱりそのなんかね、イメージではなんかなんていうんですか、あのキー局と外れてなんていうんですか、もっとこう普通に真面目な情報番組だけね、なんか流してるのかなと、あの名前聞いてた時だけ思ってたんですけど、全然違いますよね、なんかね。
全然違うね。
うん。ね、だからまあそんな風に確かにあのキー局とね、同じことやってもしょうがないっていうのは本当にまさにそういう感じだと思いますからね。差別化していくっていうのはすごくいいと思うし、さっき言われてたマツコがそこから出たっていうのはびっくりですね、なんか。
びっくりだよね。
ねえ。まあ、これ皆さんネットでもこれ見られる、YouTube とかにね、全部あれ番組残してますよね、あそこは。積極的に。
そうか、そうか、
そう
か。
そういうとこもだからキー局とだから全然違いますよね。
そういうことや、そういうことや。確かに。
なんで団長の出演番組もちょっと全部ずっといつまでも見られるのかどうかわかんないですけど、見られますのでね、ぜひ皆さんもちょっと見ていただければなと思います。
大変よそれ探すの。
そうですね。まあ過去のね、ちょっともし見たいっていう方が いらっしゃればね、ちょっと連絡していただければね、いついつの回ですとかいうのはちょっと言えるかなと思いますけど。
はい。
で、あとメンバーの方もね、この間ついこの間も出られたじゃないですか。
そうよ、そ
う
よ。
うん。
だからね、うん、まあ彼もなんかよう似たこと言ったけど。
うん。ね、う
ん。なんか思惑と違ってたみたいな。
そうですか。みんなね、だけど彼はちょっと真面目にね、答えたんで、その、ちょっとね、
そうそうそう、
違う人に持ってかれちゃった感はありましたけどね。
そうそう、持ってかれちゃったね。でも持ってかれちゃうんだよ、なんかしゃべ
る。そうですよね。でも考えてみたら、だからこれからこう、転職塾の方が、なんていうんですか、出演する可能性っていうのは多分にあるって感じですよね。
まあ、あるよね、そういう意味ではね。
楽しみですよね。
そうだね。
テレビね、出られる。すいません。で、ちょっと今日ね、あんまりコメントをすいません。ちょっと読めなかったんですけど、最後にね、ちょっとだけ、お願い、ゲンさん、ね、ちょっと出遅れました。おはようございます。っていうことですね。
はい、おはようございます。
はい、ね、ルンも、響きますね、って言ってくれてます。
はい。
ね、ゲンさんね、ぜひ見てください。ね、モッサン寝過ごしましたってね、今来たかな。
はい、おはようございます。
ぜひ、ね、録音版で聞いていただければな、というふうに思います。はい、はい、それではですね、ちょうどお時間となりましたので、放送の方はこちらまでとしたいと思います。それでは、お届けしましたのは。
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。